こんにちは。時刻は12時になりました。今日は11月9日木曜日、沖江通りにある FM 那覇から生放送でお届けしますトークランチョンミート。本日のお相手は FM 那覇のセバスチャンと
元 FM 那覇のアサットミムです。
今日もよろしくお願いします。
お願いします。
うい
うい久しぶり
久しぶ
り
今日ね、朝晩御飾にも、
はい、下地七重さんの番組にも
で、この後収録も入って
る、はい、この後今日は FM のハジャックさせていただく感じで、
ね、あの FM のハジャックって、まあ、ミスチーさんのお家芸って感じするんですけど今日はミムが
反応します。
冷たね。
え、
詰め込んだね。
冷た。しかも明日から福岡ですよ今日そのまま那覇泊まって、まあ、明日朝一で飛行機で。
スケジュール の無駄なさすぎでしょ
もう心とばかりにね、詰め込んで。
もう売れっ子タレントっていうかすごいな。
いや、もうせっかく那覇行くから、うん、もうあの絶対那覇で飲みたいことを今日アポ取って、そう終わったら飲みに行く。
もうあれだもんな、那覇ですらもうちょっと小旅行みたいなもんですよね
そうっすよ
そうあの那覇に来るまで、あの宜野湾を越え、あの浦添を越え、はい、ないとたどり着けませんからね
そうですよ、遠いからね、
うん、
あ、今ね、窓の外にファンの子が会いに来てくれてる。
お
ー、嬉しい。初 FM の派ということで、中で聞いてもらっていいかな。
ちょっと相談、ね、
相談で、はい、
ちょっと待っててね。はい、ということで、今日はミムと、お届けするんですけども、
はい、
今日はあのトークテーマ、ミムの持ち込み企画ということで、はい、じゃあお願いしてもいいですか。
はい、アサトミム持ち込み企画、独身の局長に婚活を進めてみよう。
刺さる
いや、なんかさ、
刺さりますね。
もう11月じゃないですか、
うんうん、
でクリスマスも近いじゃないですか、うん、でなんかね、いろんなところ行くとさ、うん、最近婚活の張り紙が多いなと思って、
あ、
それ見るたびに私局長思い出すんですよ
もう俺イコールみたいな
そうそうそう。で最近なんか結構年齢制限がもうあるところとかもね、
まあ、もう
増えたりして、うん、あ、これ局長参加できないじゃんとかこれだったら局長いけるじゃんとかっていうのを
そりゃそうよ
思ってて、
だいたい参加できないでしょうね、
うん、なんかあんまだってさ乗り気じゃないじゃないですか局長。結構私勧めてるんですよ、あの、アプリ入れなとか、婚活アプリとかさ、パーティーとかどうすかとか言ってるんですけど、なんか
マッチングとかな、
うん、みたいな感じでもうやってて、もうそろそろちょっとどうっていうのをちょっと今日この時間で、ま
あ、
リスナーのみんなと一緒にプレゼンできたらなと思います。
僕もなんだろう、今全然まあ、ね、見てこなかったんで、うんうん、婚活とは何ぞやじゃないけど、
うんうん、
ちょっと今日俺もちょっと調べてみたんですよ。
ほうほう、
どんなのが、どんな変なのがあるのかなって思って
あ、婚活パーティーってどんな感じなのかなとかね、
どんな感じなのかなと思ってちょっと調べて、それもちょっと紹介できたらなって思います、ね、
そうですね。じゃあちょっと独身の皆さん必見ということで今日は
結構いるんじゃないか結構いるんじゃないかなということで、あの今この時期ね、刺さりますよね
ね、
うん、
あ、刺さるよ、
うん、もうあのミムの、ね、思いやりというか
そう、思いやりですよ。別に面白いおかしくやってるわけじゃないよ
ということで、僕にあのちょっと婚活をあのおすすめしてくれるということで、
はい
はい、やっていきます、
はい
はい。この番組は、YouTube とツイキャスで映像配信しているので、動いている僕たち、
私たちを、
主にミムですね、
はい、動きます
動いてる。あ、ミムもね、もうこっち辞めて3年か。
そう、3年経ちましたね。
素敵なね、もう女性ガールからレディーに、
レディーになりましたよ、
うん、なって、うん、本当に素敵になってますね、素敵にちょっと今 あれ喋ってねえなっていうのをちょっと忘れてて
何今の言い方はなんか お世辞を言おうとしてなんか無理した人みたいだよ。
素敵になってますね。ゲストだからね、
はい、
うん、はい、あ、まあ、動画配信しているのでぜひご覧ください。コメントやメッセージなどは、ツイキャスや FM 那覇のメールにどんどん送ってください。 FM 那覇のメールは 780@fmnaha.jp、780@fmnaha.jp です。 またラジオアプリのリッスンラジオでは世界中どこでも FM 那覇の放送が楽しめます。放送後は、YouTube でこの番組をアップするので、まあ、また見返して楽しんでください。それではトークランチョンビート始まるよ。
プロ卓球チーム琉球アスティーダは卓球 T リーグへの挑戦、トライアスロンチーム、卓球スクール事業、スポーツバルの運営など沖縄から世界へを合言葉に活動に取り組んでいます。夢への道を開き、明日を照らす光となる琉球アスティーダ。
毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
FC 琉球ラバーズ。
毎週聞いてね
FC 琉球ラバーズ。
うがい手洗い
FC 琉球ラバーズ。
絶対聞いてね
FC 琉球ラバーズ。
那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
ある日私は募金に支えられた。今度は募金で支える人になる。支えられたり支えたり、困った時はお互い様。自分の街を良くする仕組み、赤い羽共同
募金。社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない。昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち、かけ橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト、かけ橋沖縄は社会貢献したい人と支援団体をつなぐ架け橋です。
タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス、未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
はい、時刻は12時9分となっております。コメント来てますね。たけしさん、こんにちは。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。
お願いします。
みむさん、お帰りなさい。
ただいま。マジで実家って感じです。
はい、自転車の店、たおさん、せばさん、みむ、こにゃにゃちわ、
こにゃにゃちわ、
こにゃにゃちわ、あのね、ちゃんと本物に寄せるように毎回
そんな毎回のそういうことやってるんですね。
毎回やってますね。
と私が知らない今トラビがありました。
まあ8割やってますね。
8割やりきってよ。もうこにゃにゃちわ、
昨日一人の時もやりました、
ね、偉い。
あのテンションの持っていき方そっか、ミムいる時ってこにゃにゃちわなかったよね。
やってない。そう、知らない知らないトラビが
見えました。社長もね、上ね、アニメ声では言ってくれるから。
みんなやってんだ
いや、うん、もう今俺だけしかやってないせめて俺はやろうかと思ってます。
もう突き通してください、
はい。ジェット姉さん、こんにちは。婚活連敗中のアラサ、婚活っていうワードに惹かれて聞きに来ました
一緒に考えましょう、婚活を。
自転車乗りでどうぞ。結婚しないとダメですか
別に、まあ、しなくてもいいよ、
うんうん。はい、順序さん、結婚は人生の墓場と、いろんな捉え方あるけどねうん、うん。自転車の店倒すの、結婚はもういいけどパートナーは欲しい。
あ、まあ、そういう考えもありだよね。
Z 姉さん、もう半分諦めてる。
半分大丈夫、半分残ってる。
ここやっぱあれだな、ちょっとちょっとカオスになりそうだな俺も含めてだけど。
そうね、今日どう転がるかな今日ちょっと まあ、見る側の見方が少ないな、ちょっと。
みんなに刺さってるよ。
みんなに刺さってるね。
はい、ということで、まあ、とりあえずあの沖縄本島地方の天気予報をお伝えします。本島中南部、天気は曇り、ところにより昼過ぎまで雨で激しく降る。風は東の風のち南東の風、波は 1.5 メートル、降水確率は12時から18時が 20%、 18時から24時が 30%、 日中の最高気温は28度となっております。まだ28度あるんだね。
暑いね。
最近暑くなったり寒くなったり、
体調崩しやすい。
朝と真っ昼間の気温差もちょっとある感じで、
うん、そうなんですよね。だから私明日から福岡なんで、うん、服装とかも全然分かんなくて。
あ、福岡、福岡、うん、福岡の方いるかな。福岡気温、
でも福岡も日中は結構暑い日もあったり寒い日もあったりみたいな感じで、うん、夜はコートがいるかもみたいな感じだからね、うん、ちょっと怖いんだよね。
福岡は今22度。
あ、でも
あんまり変わんない、
変わんないのかな、
うん、
うん、でも全然今なんか半袖でもいけそうですよね、沖縄だったら。
沖縄半袖いけるでしょ、
ね、暑い、
うん、
なかなか寒くならないという。
なんならあれじゃない、あの夏ってさ、クーラー寒いさ、室内が、
はい、
だから上着必要だけど、
うんうんうん、
今一番なんか室外室内気にせず、
あ、確かに
普通の格好できるかな。
確かに、うん、過ごしやすいっちゃ過ごしやすいのかな、
うん、あと気になるのがね、18時以降の降水確率 30% ですわ。
あ、よかった。
あ、でも降るかもしれないんだ。
あ、そうか、30でも大丈夫じゃない30は40だとあーってなるけど、
あ、まあ、
30ちょっとまで心の余裕が出ます、ね、
はい、続いては、那覇市内の、渋滞情報をお伝えしたいと思います。はい、お、今日珍しい、国際通り、ここは珍しくないですよ。国際通り下り那覇市むつみ橋付近500メートルの渋滞です。ここぐらいですね、今渋滞してるの。
ん
ー、いつもね、朝と十字路とかね。
あ、すごいですもんね、あっち、うん、
あ、しかも国際通り今消えた。
おお、
渋滞なし、
渋滞なし、
はい、ということです。じゃあそのままちょっとニュースを読みたいと思います。
はい、
沖縄タイムスから、かつお節香る栄町に、かつお節の香りを再び市場に、那覇市安里の栄町市場にあった削り節の店が高齢化や後継者不足などで廃業し、今は一つも残ってない中、削り節の販売を復活させようという、市場内の老舗八百屋廃材食品3代目の上原さんが搬送している。まずは、八百屋で削り節を提供し、将来的に専門店のオープンも視野に入れて資金調達のためにクラウドファンディングを始めた。出汁の元となる削り節を起点に食材を扱う既存店の活性化や、新規出店を図り、昼のにぎわいを取り戻す狙いがある。上原さんによると、栄町にはかつて削り節の店が 3,4 軒ほどあった。最後の店がなくなったのは数年前。その後削り節を求めて、市場を訪れる客が廃業を知り落胆する様子を、何度も目にした。鰹節を八百屋に持参し削ってほしいと頼む客もいた。市場中に、鰹節の香りが漂っていた幼少期を思い起こすにつれ、もう一度削り節を提供したいと思いが募った。調べてみると、鰹節の消費は沖縄が全国一。そうなんですよ。試しに買って削ってみると店の前の通りにまで広がる香りに驚いた。趣味の、食べ歩きで鰹だしの効いた花柱湯を飲んで美味しさに感動した。需要はきっとある。ビジネスの可能性を感じ、自ら事業を起こそうと決意。準備資金100万円を調達するため、10月下旬からクラウドファンディングで協力を呼びかけ、8、8日夕方まで30万円以上が集まっている。栄町一帯は、夜の飲食が、繁盛し賑やかに映るが、昼はシャッターを下ろした店も少なくなく、かつての賑わいはなくなっていると語る。野菜や肉類など食材が揃う市場において削り節が欠けてしまった要素の一つ。削り節の、 販売復活で昼の、既存店が繁盛し、新規出店も促される好循環を生み出せるのではないかと考える 上原さんは、昼も夜も強い全国的にも面白い市場になりますよと、目を輝かせたということで、かつお節の店ってあったのってわかる？
あーでもなんとなく、
あそっか、俺ん家の近くにもあって、もうかつお節、もう店の前からすごいいい匂いして、その場でこのかつお節、
はいはいはい、
だからもうこうなんだ塊の状態、
削ってくれるみたいな、
あれを機械があってさ、はいはいはい、あれを待ってウィーンってどんどん削っていくのを見ているのも楽しかった、
あ楽しそう、永遠と見てられそうですね。
で削りたてのやつって本当にすごいいい匂いがして、
でも食べたことない、食べたことない、
ねえ、わかんないよね、逆に耳よりもっと若い子とかはもう塊である鰹節がもうわからないよね、
確かに、ね、目にしたことない子も多いと思う、
うん、なんか、これでまた栄町活性化とか、うん、鰹節専門店とか復活したら面白いなって思います、うんうん、
観光の方も寄ってほしいですね、うん、
ちなみに外国人にはこの鰹節が全く理解できなくて、
あの
美味しい木は何だっていうで説明でなんかあっち空港とかでも全く理解されないから、うん、これは美味しい木ですってなんか説明する人も
まあ説明できないの、
これは魚って言っても誰も信じないみたいで、
うん、難しい、
あでも今の若い子もそうかもしれないよね、
鰹節って何なんだろうって思ってる子多いかもしれないですね、
まあ、削られてるのはもうスーパーで普通に売ってるけど、うん、この、まあ、削り節かあれは、うん、この塊の状態、
うん、でもなんかあの塊になるまでの状態過程とかも見たことないから、うん、
あそれは俺も
気になる
ないな、
うんうん、なんか瀬尾さんちょっと新聞読むの下手になりました、
え俺上手くなったと思ったけど
一回上手くなって、うん、上手くなったと思った、なんか今なんか聞きながらあれなんかまたちょっとあれ落ちたかなと思いながら、
マジで俺上手く読めたと思ったのにな、
ちょっとそれも入ってきてちょっと途中笑ってしまったんですけ
どあれ俺結構真面目にあ読めたって気になってたんだけど
なんかこのスラスラ感がちょっと
あれ
後退したなって思いながら、でちょっと鰹節の話が半分ぐらいしか入ってなくて、
あれ え, えなんならね原稿を読む機会増えてさ、
増えてますよね、トラでもよく出るようになって、
え
納得いってない、あれ、まあね、あのあれごめん、あの久々に聞くからかもしれないです、なんか
一応初見で読んでいるからね、うん、あえてあの練習しない
でごめんごめんごめん、
しかもねあのあ分かった、多分さ言ってる途中にあの間違ったとこ気づいてしまって市場中っていうのを市場中って言ってたんだよ、うん
それがちょっと頭にあったんですね、
それが頭にあって、
頭にあって
多分そこかもしれない、うん、市場中よ、市場中を俺市場ない中って言ってた、市場、うんう
ん、何かに引っ張られてる感じが感じましたね
くっそー上手くなったねって言われたと言われると思ったそれを新聞読むの、
あれなんかだから前会った時上手くなってると思ったんですよ、ああでなんか多分美化されてたのかな、合わないうちにどんどん頭の中で沖縄市で美化しちゃって、ああなんか今来たらあれああ
って脳内補正
って、脳内補正がちょっとあれってなったっていう感想ですね、
悔しいな真面目にな
あ、お疲れ様でした、
お疲れ様でした
ありがとうございます、
はい、はい、竹志さん、あ謎少女さんっていう方から初めてかもしれない、
お 初トラビ、
はい、局長見ないうちにかっこよくなってる、
え 初じゃないじゃない、
うん、ミムをナンパしたの局長、何の話
今日は私から出してって言って出させてもらっております、
あそういうことか、はい、自転車の店タオさん、子供の頃は家で削ってたって、家でも削って、
うん、
あ手動でね、こう、
なんか削り器みたいなやつが
ある、うん、そうそうそう、あの筆箱みたいの上に、
はいはいはいはい、
要はあの刃物がついてて、
うんうんうん、
削ると中の箱の中に鰹節がたまるやつ、
あれまだ家にある家庭とかってあるのかな、
あ、なんかおばあちゃん家とかに
あるところもあまだ残ってるのかな、文化として。
でも貴重品かもしれないね。
売ってるのも見たことない、
だからあれやるのがもう結構硬くて大変だから、あの鰹節のお店に持ってくるんだよね。
はいはい、でそれが今機械になってって感じですね。そ
う
そ
う、ふわーんってなるのを見て、見るのも楽しかったもんな。削れる様を見て
TikTok で伸びそう。
はい、たけしさん、公設市場のそばにはまだ鰹節屋さんありますねって。あ、そっか、公設市場の近くあるんだね。はい、ということで、あ、たけしさん、外国の人ってお好み焼きの上で鰹節が踊るのを見ると怖いって言うねって。
あ、なんか生き物みたいに見えるのかな。なあ、そうか、確かに日本人の感覚と違うからな。なんか虫みたいに見えるのかもしれないです ね、
あね、
怖いってなる。
あまあ、よく考えたらな。でも子供ながらにキャッキャッキャッキャッ楽しんでたね、動くの
を見てね。よく考えたら不思議です。
はい、謎少女さん、読み間違えたからやんっていうのね。
はい、
そうですね。はい、認めます。はい、ということで、FM 那覇のニュースのコーナーでした。一旦ジングル。
楽しいキャンプが防災につながるをテーマに、毎週金曜日朝10時からお届けしている防災情報チャンネル、沖縄 B キャンプ。災害や防災、キャンプ、そしてコミュニティにまつわる情報を発信しています。
パーソナリティは一般社団法人災害プラットフォーム沖縄の仲間たちでお届けいたします。
ハイタイ、毎週金曜お昼1時メイリーズジャムお届けしています。アーティストのメイリーです。メイリーニュー EP テニョが各種音楽配信サイトにてリリースされております。ミュージックビデオも YouTube で見れます。かなり豪華です。皆さんぜひダウンロードしてメイリー独特の琉球の世界観をお楽しみくださいね。
毎週月曜午後1時から放送中、イクーのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島健郎プロデュース、ニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。
こんな夜には
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas From FM 那覇。
はい、時刻は12時24分でございます。12時24、
クリスマスイブだ
はい、で今もう40秒だからね。
はい、謎少女さんから、はい、メリークリスマス、2人は何するんって。
そんなの決まってるじゃないですか。
え、スバさん予定合うの。
決まってないのが決まってる
そう、ドヤ顔でそんな言わないでよ今年のクリスマスって平日
何曜日
なのかな。クリスマスイブが金曜日だ、
あ、じゃあもう、
あ、違う、嘘つきました。これあれだ、11月だ。12月のあ、イブが日曜日です。
あ、イブが日曜日、
クリスマスは月曜日。
あ、はいはいはい、
ですね。
聖火隊来るんだろうな。
日曜日セバさん FM の方お休みじゃないですか。
わからん、それは
わからない
今土日も出たりしてるから、ね、
わからない、
イベントが入ればね、
わからないという、まだ私はまだ決まってないんですよね、クリスマス予定が。
あ、
なので、まあ、セバさんが空いてたら遊ぼうかなと思って
なんかね、なんだかんだなんか遊んだりしてるわな、
イベントで。てか私結構、あの FM ながら働いてる時、セバさんってクリスマス何回か飲みに行ってるんですよ。
うん、
ですよね。なんか極限までもう予定が入らない入らないってなって、で入らなかったら吉野美行くかみたいなパターンで、なんか何度か近くの居酒屋行ったの覚えてますね。
覚えてる覚えてる。
あったあった。
よくあのね、結構カナとよくデートしてたじゃん。
あ、クリスマスもそうですね、デート行ってた。
あれを見てお前たちだけずるいって思ってたから ワイも混ぜろや
って。おじさんもいるやってなって
。まあ後から合流とかなんかあったっけな。
いや、みんなはどう過ごすんですかね、リスナーさんは。クリスマスの過ごし方
決まってるじゃないですか。
決まってないのが決まってる
ねえ、まあそのためにも何が必要かっていうと、
はい、
お相手ですよね。
お相手ですね。なんかでもコロナ禍でイベントとか、うん、それこそ婚活パーティーとかもなくなって、うん、なんか出会いの場が狭まってやっと最近戻ってきたみたいな感じじゃないですか。
でコロナの時でこう、うん、マッチングアプリがバコってこう、うんうん、みんなやってたじゃないですか。
あ、なんかオンライン飲み会とかオンライン合コンとかやってる人いた、
うん、で、でそれでやっぱり出会った人とかってすごいいっぱいいるじゃん。
いますね、
うん、そういうのがね全然使えなかったかな。
うん、やってなかったですよね局長。
一回ダウンロードしたんだよ。
あ、したんだ。
したけどなんかすっごいめんどくさくて、なんかなんだろうな。でメール打っても一回帰ってこないと思う。ガラスのハートで。
一応頑張ったんですか。
一日ぐらい頑張って。
一日頑張ったんだ、
うん、でこれ以上やると課金してくださいみたいになるでしょ。
はいはいはいはいはい。
なんじゃこ
りゃ。なんか私もスタッフのことをダウンロードして遊んだりしてたじゃないですか、うん、こっちで、うんうんうん、こういう人いるよみたいな、うん、でなんか今でも覚えてるのがなんかセバスチャンっていう名前の男の人がいて、うん、なんか顔は出してないけどなんかスーツの写真だったんですよ、はい、うん、でこれセバさんじゃないかなと思って言っていいのかな言わない方がいいのかなって迷ったことがあってる。
変に気使われてた
んだ。気使ったことがあったんですよ、うん、今だけから言うけどあれはセバさんだったんですかね。
実はあれは僕ではありません。
あ、違う。聞いていいのかなみたいな。セバさんなんかこうやってないやってないマッチングアプリやってないっていうふうに言ってたから、うんうん、だから嘘ついてやってたとそしたら聞かない方がいいのかなとか気がありましたね。
もう何でも話せる中でじゃないですか。
そうですね、うん、
やってたら言うわ。
確かに。
なんかでも、うん、なんだろうな。でもセバスチャンって名前自体、まあ、外国ではポピュラーな名前ですからね。
まあそうですね、う
ん、あだ名であったりとかね。
これでいたのかな。あ、コメントジェット姉さん来てますね、
はい、
オンライン婚活前よくやってたけど10分に1人次々来て10人ぐらいと一気に話すからかなり体力と記憶奪われて疲れる。
あ、そうなんだ。疲れそうな、
そんな感じなんだ。へえ、大変だ。10分に1人変わるってことでね、うん、画面越しに
円卓かよ。
でも10分って
あでも今ねあのマッキー収録12時から収録のマッキーが来たんですけどあのね昔の僕のあの似顔絵描いてくれたんですけどそれを持ってきてもらって今外から掲げてましたね。マキそれちょっと見せたいな。
画面に映したいんですけどねこれね。これでセバさん笑わせてやろうと思いながらわざわざ持ってきたのかな。ちょっと今画面映しますね。
ちょっとマキお疲れ様。ね、マキが僕のね似顔絵を描いてくれたんですけど
似てる。
これさ今から地球を破壊、惑星破壊しそうなベジータの目をしてるよこれ多分。
目いってるね。
なんか見下してるわな。それこれ単発の時の僕ですね。
なんか 5,6 年前のセバさんだそれ。あ、私にプレゼント。
なんでよ。
いらない。
おかしいでしょ。
なんで家にセバさんの絵を飾らないといけないの。なんで部屋にセバさんの似顔絵飾らんといけないの。
帰ってきたみーちゃんベージュ困惑するだろうね。なんで、
ね、ウィムとみーちゃんの似顔絵とかだったらまあ私も局長の似顔絵
そのセンス。
てか私今日受け取った明日から福岡だから。ああ福岡にも福岡にセバスさんの
カバンのジッパージータって俺の顔がウィーンって出てくるでしょ。
キャリーバッグに入れないといけないんだよ。やだよ。
もうあれで、うん、税関で引っかかってくれって
思う。募集してくれ。
すいません募集されましたね。あ、自転車の店田さんうまいって。
うまい、
うん、最近ね、マッキーの記念会の後マッキー展をまたしまして、
はいはい、
でマッキーのイラストをさ あの FM 那覇でいろいろ飾ってたらみんながうまいうまい言ってて、
もう確実に上達していると。
マッキー、
うん、なんかマッキーでもなんかうまくならないでほしいんだよね。わかります？この
マッキー来て、
なんかなんていうのかな、独特な世界観があるじゃないですか、マッキーの、うんうんうん、なんかそれをずっと保ってほしい。
はいはい、マッキー今月末ね、イベントがありますよね。
そうなんですよ。
あ、じゃあこっちで。
はい、もういいですか、ここ座って。
はいは
い、ね、皆さんどうもこんにちはです、マッキーです。お、なんかこの通常って面白いですね。
いつもは、いつもの放送は
ドッカンラジオ毎週水曜日夜9時から、放送しております。ですね、今月の26日日曜日にここ FM 那覇で、ドッカンフェススーパーを開催いたします。
すごい
素晴らしいですよ。今回はですね、出演はもちろん僕、そして、イラストレーターのケフちゃん、17トップライバーのユーナちゃん、加藤芽衣さんで、バンドのアウンさん、ね、出てこないスタジオパホさん、
いっぱい
ショウさん、てな感じですね。
大丈夫、抜けてないですかね。
多分抜けてたらごめんなさい。で、16時半会場で17時開演となっております。よろしくお願いします。そうね、今日ヒゲがねちょ生えてるんですよ。あ、マキさんこんにちは。で、皆さんよかったらね、ぜひ26日日曜日ここに FM 那覇で会場ね、遊びに来てください。よろしくお願いします。
入場料は、
入場料が、1500円でワンドリンク別途料金となっております。ぜひね、セバスチャンさんは絶対来ますので本当に来ますよ。スタッフだから
出勤か
そう、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
またイラスト持ってきてくれましたこれ3ピースバンドですか
これは私と奈良社長と元スタッフの綿貫かなの失礼しようというこういうバンドいるよな。なんかちょっとサブカル系な
はい、ありがとうございます。
ありがとうござい
ました。この後収録で、
はい、
いつ放送分のやつ。
12月最初の水曜日。
12月最初の水曜日
がまたミムがゲストで、
はい、12月6日ですね、水曜日。
こちらもお聞きください、ぜひぜひ。ということで、何の話だったっけ。
すごい飛んだね、いろいろと。
あ、いろいろ飛んだ、
飛んだね。ちょっと似顔絵から全てが崩れ
るマッチングアプリか。
あ、そうね、マッチングアプリ
でやって、で今なんか婚活パーティーがすごいよく目にするの。
うん、なんかコンビニのトイレとか入ると壁に何枚も貼られてたりとかして、全部違う会場のやつとかがあって、うんうん、あ、なんかそっか、11月だからちょうどなんか焦り始める感じの時期ではある。
ちょっと肌寒くも なって、
ね、ちょっと
人肌恋しい、
しもう、あ、やばい、クリスマスも近いなぐらいな人も多いのではないでしょうか。
うん、なんか面白いの見かけた、婚活パーティー。
この前それこそなんか張り紙で見かけたやつで、うんうん、仮面婚活パーティーっていうのがあって、
あ、もう顔隠して、
顔隠して、
うん、
だからなんか顔わかんない状態で、
うん、
で昼なんか夜さ、うん、クラブとかでさ、うん、仮面でウェーイとかだったら、まあ、ちょっと分かる気もするんですけど、うん、がっつり昼間から
1時1時に
仮面して、そうそうそう、仮面して婚活パーティーっていうのがあったんですよ。多分ノンアルじゃないかなっていうのがあって、
なんかすごいな、
どうね、どういう人たちが
中身を見てってことなの
か
な。
多分そうですよね。でもなんかその売り文句的には、うん、なんか仮面があるから、みんな仮面だからシャイな人でも大丈夫って書いてたんだけど、うん、シャイな人は来ないでしょ、仮面
シャイな人はね昼間から仮面で婚活パーティーしてないと思うんですよ、
うん、そうそうそうそう、
またそれいけるメンタルあるなら婚活必要ない
シャイじゃない君はうんって思いました。そう
そ
う
そう、いや
ちょっとでも気になったかなと思う、参加してみたくなったというか、うん、どんな雰囲気なんだろうと思って、昼間からみんな仮面で、
はいはい、
ね、顔かばんも分かんないままで喋るっていうのは、
仮面によるよね。このなんか洋画とかに出てくる、こうちょっと
目だけの貴族みたいなやつ、
貴族みたいな 感じだった。あれだったらでもさ、
まあちょっとわかるよね、輪郭とか、うん、少し、
うん、でもさ、知り合いだった場合って絶対バレるよね。
わあ、もう知り合いだったら絶対わかりますね、あれは。
あの、うん、ミュングが知ってもっていうか誰がしても知り合いだったらわかる。
わかると思う。
あいつ仮面してるって多分自分のことを棚に置いて思うはず、うん、自分もそう思われてるんだろうな。
思っちゃうね。どのレベル隠すのかなとも気になるし。
あ、もうそれちょっとでも気になるな、どんな人がやってどんな雰囲気だったのかって。
どういう食料の人が来るのかなとか、うん、っていうのはちょっと気になりましたね、見て、うん、潜入してみたかった、取材したかった。
あ、うん、あ、でもミムも、まあ、あのそういった似たような仕事してるから取材
似たような、あ、婚活と似たような仕事してるみたいな取材ね、あの記事、
取材とかでなんかそういった面白そうなのっていけそうじゃない。
うん、そう、ちょっとね、記事にしてもいいかもしれないですね。一回なんか取材で行ったこと昔あったんですけど、うん、まあすごかったです
あのなんだっけ、うん、10円玉を投げるやつとか
この婚活パーティーか、うん、那覇で開催されたやつに、うん、FM 那覇で勤めてる時代の頃かな、うん、もうパートナーいない時に、うん、まあ、取材兼ねて参加したことがあったんですけど、うん、でも本当にそのさっきジェットさんからあのコメント来てたように、うん、もう15分ペースで、うん、もう席替えみたいなコロコロ人変わって、でも10分15分とかってなんかもう喋れることって少なすぎるじゃないですか聞けることも、うん、情報量少ない中 で、うん、なんかその10分だけ話した人たちとなんかみんなでゲームするとかっていうのも結構ハードルを感じたし、なんかなんなら私 FM 那覇のあさとさんですよねって言われて、そこでめっちゃ見バレしてもう居心地が最悪に悪かったんですけど、
それは、まあ、下手、まあ有名人ですからね
いやいや、あの中で最後あの気になった人になんか連絡先を男性から女性に渡してくださいみたいな、うん、で男性が先にもう出る入り口出て、はいはい、下で待ち伏せとかはダメで女性は受け取って、自分がいいなと思った人だったら自分で連絡してねみたいな、あとご自由にみたいな感じのシステムでしたね、
うん、
オンラインだとそれがどうなるのかなと思って。
あ、そうだね、
うん、マッチングとかってどんな感じなのかっていうのちょっと気になりません、
うんうん、
その10人と話したとして、
うん、
いいなと思ったと、なんか目つぶって挙手してくださいみたいな感じでやんのかな難しいですよね、ああこれ後日とかなのかな。ジェットさんはもし情報があればお願いします。
はい、そんな中ね、こういう婚活はあの行かない方がいいよっていうのがあるらしくて、なんかおすすめしないやつっていうのはまあ資金がないため参加者を集められない。
あー、はいはいはい、
司会進行がグダグダ。
あ、でも司会すっごい大事だと思いました。
あ、あとカップリングのデータとかをがないところとか。
カップリングのデータ、
要はうちで何人と何人が、
あ、実績みたいなのを出してないところ。はいはいはいはい。だって結構婚活パーティーって参加費高いじゃないですか。
あ、高い。
なんかそれで失敗したらちょっとやだよね、ダメージ大きい。
ね、そうだよな。
特に男性の金額やっぱ高いじゃないですか、女性よりも、
うん、
本当に最近見たチラシだと女性が3500円で男性8500円だった。
あ、5000円、
うん、とかもあった。
まあね、まあわかるけど、
うん、まあまああ
とさ、ね、婚活パーティーに向いてる人っていうのが出てて。
へー、どんな人だろう。
ね、まず初対面でも仲良くなれる。
あ、でも婚活パーティー行かなくていいんじゃないしたら
で、ね、自分のルックスに自信がある。
へ
ー、相手の顔やスタイルが一番気になる。
ほうほうほう。
やっぱり会ってみないとわからない
が向いてる人、
うん、で連絡部署メール嫌い。
あ、話す派、うん、みたいな。
で異性を好きになりやすい。
あ、でもなんかちまちま LINE とかでこうや仲を深めるよりも、
うん、
まあ、すぐね、確かに話して婚活だからね、うん、結婚考えていけるみたいな。
でこれだと俺あの連絡部署メール嫌い。
あ、セバさんでも当てはまってるんじゃないですか、結構。
で会ってみないとわからないっていうのも。
でなんか初対面の人とも喋る力。
い シャイですよ僕。
シャイだけど一応メディアで勤めてラジオもされててまあ一般平均よりははるかに高いと、うん、
で相手の顔やスタイルが気になる、うんうんうん、まあ確かになって、うん、思って、あ向いてるのかって
マッチングアプリよりも、うん、もう婚活パーティーの方が多分向いてるんですね、セバさんは。
だからこれ向いてるのかなこのさ一番勇気づけられたのが連絡部署メール嫌いってやつ
それであのマッチングアプリダメだったって言ってましたもんね。ただマッチングアプリと婚活アプリのちょっと違いが人数じゃないですか、うん、やっぱ。
あそうだね、あ制限。
私が行った婚活パーティー、うん、女性7人男性7人、
まあ、高校ぐらい
だから7人の中から、うん、いいなって思う人と出会える確率って難しい
か。そうだよね。
からその分マッチングアプリってめちゃくちゃ人数多いじゃないですか。
まあ無限と言っていいよね、
う
ん、
っていうのはちょっと婚活パーティーの、
あーそうだよな、そうそうそう、
ちょっと狭いなって思っちゃうかな。しかも会費が結構するから何回も行けないじゃないですか、うんうんうん、から確率的にはちょっと低いではあるのかなみたいな、出会いとしてはっていうのはあるかな、うん、あちょっと Z さんからコメント来てますよ。
はい、はい、
オンラインの婚活パーティーですね、うん、よかった人の番号を、あ自分がマッチしたいなと思った人の番号を司会者のチャットに送って、
あ
そこでお互いに被っていたら終わった後にその人と話す時間を作ってくれるからそこで連絡先を交換しますって。なるほど、
うん、
あほうほうほう、はあ、でもやっぱオンライン婚活ってなっても司会者って大事ですね
あ大事だね、
うん、
やっぱ仕切る人がいないとね、
うん、でもこの司会者の盛り上げ上手か否かによっても、
う
ん、
全然違うと思う、
全然違うと思います本当に、
うんうん、あ一回だいぶだいぶ昔だけど、
はい、
あのキングスの試合、まだ体育館の頃だから結構もう何年も前なんだけど、はいはいはい、企画であのキングス応援しながらあの婚活パーティーみたいなのをやってて、
でも楽しそう、ちょっと
あのブロックがそうみたいなのあって、
はいはいはい、
で、まあ、最初は別れてて、うんうん、男女でで自由時間になったらなんかそれぞれ混ざるんだろうなって思ったら、うん、結局全然混ざらないで、結構みんななんかシャイな感じで。
司会者はその時いたんですか。
いやもう司会ってもう試合中だから
あそっか、なんか、うん、促す人がいないからもう
なのかな、いなかったのかなって思って、うん、多分みんなキングス好きで多分話すれば合うかもしれないけど、
うんうんうん、
なんかそれも恥ずかしいみたいな。
楽しそうだけどな、なんかね、うん、一緒のものを見て同じ時間共有してたら、うんね、盛り上がるのは見えたけど、うん、やっぱそっか、アシストする人がいないから、うん、進まないんだ。
スポーツ観戦あのさしながらって、うん、例えばどの選手好きとかってなるさ、
はいはいはい、
で岸本選手とかって、うんうん、でこの女の人が岸本選手もかっこいいってもう言い過ぎたら、うんうん、隣にいる人なんかうーんってなってきそうじゃない。
あでも確かに、まあ、女性目線で逆だったとして、
逆で、まあ、女子のバスケ見に行って、
はいはいはいはい、なんとかちゃんかわいいってやってるでしょ、うん、隣で、うん、お前なんで来たんだよ何しに来たんだよって思っちゃうかもしれない。
だからなんか難しいのかな、
う
ん、
あなるほど、
うん、
面白そうだけどね。
まあね、
うん、でも調べたら本当にいろんな婚活パーティーありそうですね。仮面婚活パーティーもそうだけど、
うん、で、うん、でこれちょっといろいろ見ていったらさ、
はい、
あのお寺でやる婚活パーティーで、
はいはい、
悟り婚っていうのがあって、
はあ、何それ
清き出会いと清き幸せ説法編みたいな。
何それ、
うん、
でも内容的には普通の会場とかパーティー会場でやるのと変わらないですか。
これは
ゲームとかすんのかな。
お寺で婚活、まあ、そこまでちょっと持ってないんだけど、うん、住職による説法の後に続いて瞑想、悩み大きい現代なかなか聞くことのできないお嬢様からの講話を愛聴させていただいた後、瞑想タイム、自分を見つめ直した状態で1対1の婚活お話タイムとなりますという。
瞑想の後に
瞑想の後に一回もうちょっとあもう上り詰めて、なんだろう、煩悩もないのかな、それでお話をするって
なんかすっごい興味あるな、でも気になる気になる、なんか盛り上がるのかな、みんなスンってな、
盛り上がりはしないでしょ、
スンって感じですよね、多分。へえ、あとなんか寺好きっているじゃないですか、
はいはいはい、
でそう、なんかそこの部分とかでも盛り上がりそうじゃないですか、お寺のトークみたいなやつで、なんかデートでお寺行けるじゃないですか、なんかそこら辺の層に需要ありそうですね。
ね、
なかなか寺好きな人同士でね、寺デートって誘いづらいじゃないですか。
瞑想して、お話を聞いて、説法を聞いて。
はあ、面白い。参加費とか書かれてますか？
参加費は、あ、待ってよ、これは、こっちには書かれてないですね。
いくらぐらいなんだろうな。
あ、これやるには、まあ、いろいろ打ち込んでいかないと。
はいはいはい。
あとはね、出会いはファンファーレとともに。競馬場で
競馬場、でも負けたらこれちょっと、
あ、普段あの掛け事しない方でも馬が好き、競馬場の広々としたパドックを見るのが好き、そんな
あやらないのかな、
やらないんじゃない、
はいはい、でも競馬場ってめちゃくちゃ遊べますもんね、いろんなフードあ食べれたりとか、ね、回ってるだけで楽しいですもんね、
はい、大人の馬コン恋のファンファーレ
、
料金も入場料金込みの価格なので、格安料金です、大人気企画、
大人気なんだ、
気軽な雰囲気ながらなんとその人の素の表情が垣間見られるのも魅力ですもう見て負けたらガーッてふわーって
なって、ふざけんなよ
って、そう
あーでもなんか知っときたい一面ではあるからいいのかな、でギャンブル好き同士仲良くなれそうな気もするし
あでもパチンコカップルってでもいるもんね、
あそうそうそうそうそう、だからまあ共通の趣味ですもんね、それも、一緒に競馬場とか行けたらデートで楽しそうかもしれない
ねえ、
あ自転車の店タオさん、お寺の住職専用の婚活パーティーもあるらしいよ、
あ
でジェット姉さん、足がしびれて話に集中できなさそうだな寺って
ね、いろいろあるね、
いろいろあるね、
まあ、スポーツ系だったら、まあ、あのバスケを観戦しながらとか、ボルダ細マッチョに会えるボルダリング婚活へようこそ、
そんないろんなのあるんだ、
スポーツフットサル婚、スポーツ男子を捕まえろ
あのさ、婚活パーティーのチラシのこのフレーズいい、面白いですよねキャッチコピー面白い、
ボーリング婚活、これはうまくいきそうじゃない、
めっちゃ盛り上がりそう、いいですね、普通の合コンでもやるようなこと、
あとは容姿でしくくるイベント、ぽっちゃりコンとか、
あーはいはいはい、はい、
背の高い彼氏が欲しいの、
あ
背のちっちゃい小柄な人と付き合い、
あでも そういうのいいですね、そうやって絞ってくれたら、
なんか
参加人数が少なくてもなんかいい人とちょっと出会える確率高そう
ね
え、
はあ、いろんな企画だな、ミムが考えるなんかあるこれやったら面白そうっていうの、
これ
実現できるか否かぐらいギリギリの、
あこれ昨日言ってほしかったな、めっちゃプレゼン企画書書書いてきたのに、
今も
なんだろうな、なんだろう、やって面白いやつ、でもなんか沖縄 の、なんかその芸能関係縛りとかやりたいです、
あもうそんなテレビ番組じゃんもう
なんかもうちょっとなんか YouTube 番組的な感じで、はいはい、なんかバラエティーも入れながら、配信しながらちょっとやるとかでも面白そうだな、
これ、これなんか水曜日のため
ちゃうでもなんか台本あるのなんかガチなのぐらいのラインにしといて、はいはい、その中で本当にくっつく人もいるかもしれないし、なんか台本のパターンもあるかもしれないし、みたいなやつで、なんかメディアも入れてやったら面白そうだなって思う、
そうだな、
でもあ待ってぽっちゃりコン参加したってジェット姉さんが、
あ本当に、あ
参加しましたって来てます、
あどんなだったのかな、
すごい気になる 気になる
今あそれもちょっと情報お願いします情報、ね、今思ったけどこのラジオコン、気になる人を呼ぶ、うん、でお話を単純にお話をする
ゲストで呼ぶ
地獄かもしれないそれをもう配信する
あ面白いかもしれないあでもゲストの方にはコメント欄見せないようにしてほしいですね。
あそうだね。でだから俺が例えば司会、まあ、司会だったとして一人パーソナ、はい、パーソナリティっていうかゲスト行ってその人が気になる人
はいはいなんかラジオお見合いに近い感じ
ラジオお見合いか
面白いかもでその言った言葉とかで、うん、その言葉女の人に言わない方がいいよとかってリスナーさんから入ったりとかっていうのを助言をいただきながら、
まま、マジリアル
あ面白いかもしれない1時間がっつりで
1時間か1時間喋ったらまあだいたい分かるんじゃない
10分だと無理じゃないですか10分、ね、自己紹介ぐらいで終わっちゃうからあでラジオ放送終わった後に連絡先を聞けるか聞けないかっていうもらえるかもらえないかっていう
20組のあ20分の3組とか
あ面白そうでも絶対
それかもう この男の人固定で相手を変えていく、うんう
ん、あバチェラーみたいな
女性固定でとか
うわなんか普通にリスナーとして見たいですねそれは、
うん、
呼ばれたくないでも出たくはないよね
あでも例えばさっき言ったタレントで婚活してる人って、
うん、あ結構いるじゃないですか婚活中って言ってる人も、
う
ん、
でその人に、うんまあ、曲で用意した、うんうんまあ、良さげな人を3人ぐらいこうあの推薦してその人たちと喋っていくみたいな。
あーいいですねありありあ面白そうそれ
そういう番組誰かやってくれるかな
面白そう、うん、実際それでカップルとかできたら実績になり、
うん、でこの司会のパーソナリティもうまいことアシストとか、うん、このちょっとフォローっていうかさ
なるほどパーソナリティだから喋り慣れてるから、うんうん、安心だそこら辺
でもこの人あの、うんこういう資格も持っててみたいな
あ味方してくれるんですね
なんか言うのを忘れてたらね
はいはいはいはい、はい、
言うべきこと忘れる時ってあるじゃん
いいかもしれないそれは結局うちらが考えるのって仕事巻きの感じ
まあそうなっちゃうなだって
結局ねメディアになっちゃうんですよね
あもう時間が
早っ早
っ告知もあるのにじゃあちょっとエンディングいきますはい時刻は12時53分となっておりますミムさん
急に、はい、
あの急に告知お願いします
はい私今パートナーと2人で、
はい
活動させてもらっているんですけど11月23日の木曜日勤労感謝の日ですね沖縄県の総合福祉センター首里にある場所で以前ミムミーマルシェという私主催のイベントも開催した会場なんですけどそこで沖縄チュラネコサミット2023年の、総合司会をパートナーのみーちゃんと2人で担当させていただきます結構沖縄とかってやっぱり野良猫が多かったりとかするじゃないですか、うん、なのでちょっと保護猫のこととかをちょっとまあ知るきっかけというかみんなで一緒に考えてみようよっていうようなイベントとなっております、はいはい講師でですね、福岡大学の教授が、来てくれます山崎義弘さんですねこう人間と、猫の共存を考えて共生を考えていきましょうという感じのイベントとなっておりますがこちらはですねマルシェもあります
はい
入場無料でマルシェとかリンパマッサージとかハンドメイドアクセサリーなどなんかそういった出店もあるそうなので本当にもうなんか気楽な感じであんまりこう固く、うん、よし聞くぞみたいな感じなく、うん、ちょっと覗いてみようかなぐらいの感覚で、まあ、ちょっと知るきっかけになればなと思っております
リンパマッサージ気になるな
疲れてますもんねセバさんは仕事ですねこの日11月23日木曜日となっております、うん、お気軽にミムとミーちゃんにちょっと会いに行きたいなぐらいな感じでも構わないので来てくれたら嬉しいです、うん、10時会場の16時30分まで行っております
あ結構あ長いんですけどそのあれはミムの司会する時間は
あもう総合司会なんでずっと10時から16時30分までいますので、はい、ぜひぜひ来てください、うん、公演はですね1時からですね
ああ1時
から、はい、マルシェは終始やってると思うので、うん、ぜひお立ち寄りください
はいありがとうございますで結局俺は婚活をしたいのかな
えここまで来てどうですか今ちょっと行ってみようかなって気になりました
あまだなってないかもしれない
なってまだなってないなかったかもうあと1時間ぐらい欲しかったな
あでも でもいろんなのあるんだね、
うんうん、
なんか 俺が自分で壁作ってるっていうのは自分で分かってるから、うんうん、それをなんか自分でうまく乗り越えて
クリスマスまでに、
うん、
これちょっとまだいかなそうだ、もう一回やるかこの企画
いやでもね、まあ、
あでもたけしさん猫婚活しようって、あ、動物とかね、ああいいですね、動物好きな人集まるのとか
またね人肌恋しいって言って動物飼い始めたらまた違うところにしそう
でも同じなんか犬飼ってる同士とか仲
良くなった
らいいと思います、
はい、ということでやっていきましたトークランチョンビート、本日のお相手は FM 那覇のセバスチャンと
元 FM 那覇の浅戸美夢でした、
今日はどうもありがとうございました、
ありがとうございました、
皆さんいい日を
いい日を